それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書箇所は創世記1章1節から28節までです。旧約聖書3版の方は2017年も1ページ目です。創世記1章1節から28節までです。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた、光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。神は仰せられた、大空よ、水の真っ只中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第二日。神は仰せられた、天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた、地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。地は植物を、すなわち種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせ、神はそれをよしと見られた。夕があり朝があった第三日。神は仰せられた、光るものが天の大空にあれ。昼と夜を分けよ。定められた時々のため、日と年のための印となれ。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。するとそのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれをよしと見られた。夕があり朝があった第四日。神は仰せられた、水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。神は海の巨獣と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。神はそれらを祝福して、埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよと仰せられた。夕があり朝があった第五日。神は仰せられた、地は生き物を種類ごとに、家畜や這うもの、地の獣を種類ごとに生じよ。するとそのようになった。神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれをよしと見られた。神は仰せられた、さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自分の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。今日は、 神の形として生きると題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてからメッセージを始めたいと思います。天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられるこの時間が与えられていることに感謝をいたします。私たちは本当に遠くまで見えない、足元しか見えないものでありますけれども、神様がこのように聖書の御言葉を持って導いてくださることを感謝いたします。どうかあなたの助けがなければこれを理解することができませんので、お一人お一人の心の内にあなたご自身が今日必要なことを語りかけてくださるようにお願いをいたします。この時間すべてをあなたの御手にお委ねをして、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。本日は収穫感謝礼拝ということで、神様が私たちに与えてくださっている自然の恵みに感謝をして、またこれを日々作ってくださっている生産者の方々へも感謝の心を持ってこのひとときを過ごしてまいりたいと、そのように願っています。先週ですね、教会で交わりをしていて、ある方とこう話していたところ、私の前の職業のことを少し聞かれたんですね。2019年まで私は自然食のレストランを妻と一緒に開いていたんですけれども、どうして自然食をやってたんですかという質問をいただきました。で、はて何だったろうかなって少し考えてですね、ちょっとまとめてみたんですね。私たちが自然食というお店を始めたのには3つの理由があったなということを思い出しました。まず1つ目の理由は、私たちの周りに重いアレルギーを持っている方々であるとか、お子さんが多かったですけれども、またはがんの治療中で食事に気をつけているという方々がたくさんいらしたということなんですね。で、私自身も子どもの頃アトピーがあったりとか、喘息を持っていましたので、母が生活クラブというものに入って、その自然な食事で育ててくれたという経験もありました。体に優しい食を提供することができないかなと、誰でも安心して食べることができる、そういう外食の場を提供したいなということがまず第一にあったなということです。で、2つ目は、食べるということに加えて、私たちは食卓を大事にしたいなという思いで、やっていました。食卓というのは何かというと、それは家庭の一番真ん中にあるものが食卓と言えるのではないかと思います。一日を終えて家族が食卓を囲むその時、私たちは今日何ができたとか何ができなかったということだけではなくて、自分の存在そのものが家族に受け入れられているんだと、その価値を確認することができる食卓というのは、そういう大切な場になります。昨今は孤食という言葉もありますけれども、それぞれの食事というふうになってきているようです。そこでよく料理教室を開いたり、パン教室を開いたり、味噌を一緒に作ったり、漬物を作ったり、餅つきもよくやっていましたけれども、そういうことをする中で、この食卓の価値ということをみんなで確認したいと、そういう思いがあったんですね。そして3つ目は、良い生産者を応援していきたいなという気持ちがありました。私たちは毎日買い物をしますけれども、その買い物の中には、自分が誰を買い支えていくのかという意味が込められていると思うんです。先月でしょうか、お米が買えなくなりましたよね。本当にどこに行ってもお米がないという状況がありました。普段から私たちが生産者、この国の生産者を買い支えるということをしていかなければ、本当にいざという時に困ってしまうということを私たちは味わいました。それで 良い生産者を応援して買い支えていくこと、生産者と消費者がきちんとつながっていくこと、そういうことをしたいなと思って自然食のお店を始めたということがあったんですね。食を守ること、食卓家庭を守ること、また生産者を守ること、この3つが私たちの頭の中にはありました。本日は聖書の一番初めの創世記というところを開かせていただきました。ここからご一緒に私たち人間と自然環境ということについて教えられていきたいと願っています。世界の一番初めの時、私たち人間の在り方はどういうものであったのか、また世界の一番初めの時、自然の在り方はどういうものであったのか、そのことをご一緒に聖書から今日は耳を傾けていきたいと、そのように願っています。それでは、創世記の一章の一節をもう一度読みしてみます。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造された。はじめに神が天と地を創造された。子どもの質問の一番になります。人間と自然との共通点は何だと思いますか？人間と自然との共通点は何でしょうか？それは人間も自然も神様によって作られたということです。人間も自然も神様が作られました。本日まず確認したいのはこのことですね。人間も自然環境も天と地のすべてのものは創造主なる神様がお作りになられたんだと、そう聖書は教えています。先日ですね、私のスマートフォンが急に動かなくなってしまいまして、電源が入らなくなってしまいまして、お店に持って行ったんだけどそれでもダメだったんですね。でしょうがなく久しぶりに新しいものに買い替えました。久しぶりにスマートフォン買いましたけど、結構高いですね、今のスマートフォンっていうのはね。なんか 1、2万で買えるのかなと思ったら、そんなものはありませんでした。結構高いなと思ったけど、でも必要なので買いました。妻にも高いねと言われました。で大事に使わなきゃダメだなというふうに思っているんですけれども、もし私がこのスマートフォン、これすごく高価なものですけれども、今日バーベキューしますけど、例えば内輪の代わりに使ってしまったりとか、お皿にしてしまったりとか、火ばさみに使ってしまったら、これはせっかくのこの価値が台無しになってしまうものです。で私たち人間もまた自然環境も同じだと思うんです。私たちはすべて意図を持って神様に作られた存在なんだと、そのように聖書は教えています。意図を持って作られたがゆえに、私たちの存在には皆意味があり、そして私たちには皆価値があるということができるのではないでしょうか。現代私たちは創造主、作り主なる神様を見失って、神様から離れて生きるものとなってしまいました。自分がどこから来たものなのか、自分が何のために生きているのか、このことが分からなければ当然生きる意味を探し続けなければならないということになります。もし人生の意味を見つけたとしても、ある日突然その意味が失われてしまうということもこの世界には起こり得ます。見出すことができなければ、生きることそのものをやめてしまうということさえ起きてしまっている今の世の中です。聖書の中のイザヤ書というところに次のような御言葉があります。プロジェクターで出していただいて、イザヤ書29章16節をお読みします。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよいだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかった ったと言い、陶器が陶器師に彼にはわきまえがないと言えるだろうかと。陶芸家は粘土をこねて器を作り出します。その器が陶芸家に向かって何か物を申すということは当然ないと言われているんですね。同じように神様に作られた私たちが、私は神様になど作られていません、私の方が自分のことをよく分かっていますと、そういうことを言っていくならば、それは理にかなっていないことではないかと、このイザヤ書は述べています。陶器師がいて初めて器があるように、創造主なる神様がいて初めて私たちがここに生かされているということなのです。聖書には私たちがどこから来たものなのか、そして私たちがどのように生きていったらよいものであるのかが教えられています。しかしそれは決して私たちの人生を縛ろうとしているとか、私たちの人生を窮屈なものにしてしようとしているということではありません。むしろ私たちが本当に良い人生を送っていくことができるように、私たちの存在の意味をしっかりと教えて安心して生きることができるようにと聖書が与えられているものです。本日は1点目に、まずこのこと、人間も自然も神様によって作られたものなのだと、それゆえ私たちは聖書から本来の在り方というものを見出していくことができるということを、まず一つ目に確認したいと思います。そして二つ目に本日注目したいことは、今日世界の創造というところを見ているんですけれども、世界の創造には順序があったということをご一緒に確認したいと思います。この世界は一度に全てが作られたのではなくて、順を追って作られていったのだと教えられています。3節です。創世記の1章3節を、お読みいたします。3節、神は仰せられた、光あれ、すると光があった。でこれは第1日目のことと言われているんですけれども、神様はまず光をお作りになられました。そして第2日目のことですけど、それは8節に、8節、神様は大空をお作りになって天と名付けられたと言われています。大空というのは何かというと、この大気のある人間が生きていける空間を神様は作られたということです。そして10節、神様は乾いた地と水の集まった海を作られた。これが第3日目のことだと言われています。でまずこのような環境ですね、基礎となる環境が整えられて、その後で植物が作られ、魚が作られ、動物が作られ、そして人間が作られると、こういう順番があったんだと聖書は教えているのです。魚が作られたけれども、まだ海がありませんでしたということになると大変なことになってしまいます。動物が作られたけれども、植物食べ物がなかったということも大変なことです。そういうことではなくて、前のものが作られて、そして後のものを支えていくという、この創造の秩序があったんだと聖書に教えられているところです。子どもの質問2番になります。人間は何番目に作られましたか？それは何を意味しているでしょうか？人間はですね、一番最後に作られたと言われているんですね。人間は一番最後に作られました。それは何を意味しているかというと、人間は全ての自然環境に支えられている、そのような存在だということになります。人間は全ての自然環境に支えられて生きている、 いわば最も弱い存在なのです。現代私たちはこの最も弱いものだという事実を忘れてしまったかのように振る舞っているように見えるのです。弱いものではなくて、この世界にあって強いものとして私たち人間は振る舞っています。これは特に産業革命から以後と言われているんですけれども、人間は自然に対して非常に威圧的になり、自然から奪い取る存在となってしまいました。地球の長い長い地球の歴史から見ると、本当に短いこの 2,300 年、産業革命以後 2,300 年で地球環境は急速に悪くなったと言われています。特にここ数年、私たちは本当に肌で感じるほど環境が変わったなと思うのではないかと思うんですね。少し前ですけれども、 NHK でヒューマンエイジというシリーズの番組が放送されていました。このヒューマンエイジというシリーズは人間という生き物について考える番組です。人間という生き物は次々と技術を考え出します。またできなかったことに挑戦していくものです。そしてここまで発展を遂げてきたものすごい生物だと番組では言われていました。一方で番組の中では、その人間の力が欲望に飲み込まれていくことがあると、力を持って互いに傷つけ合ったり殺し合ったり、環境を破壊していったり、自ら破滅に向かっているようにも人間は見えるのだと。一体人間とはどういう生き物であるのか、人間はどこに行こうとしているのか、このことが番組の中で問われていました。で、本日聖書はその答え、人間とはどういう存在であるのかということの答えとして、一番最後に作られたものなのだと、最も弱いものであり自然環境に支えられているものなのだと、そう教えているんです。さすがに昨今はこのままでは人間自体が滅びてしまうということで、環境保護が盛んに叫ばれていますけれども、私たちは自然に支えられなければ生きていけないものなのだと、そのことをもう一度私たちは思い出して謙遜になって歩む必要があるんだということを、今日二つ目に覚えたいと思います。それでは最後三つ目にですね、確かに人間は弱い存在ではあるんだけれども、しかしそれだけではないと聖書は教えています。27節と28節をお読みしたいと思います。創世記1章27節28節。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。28節。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよと。人間は神の形に似せて作られて、地を従えるものとして作られた。すべての生き物を支配するものとして作られたんだと、そのように聖書は教えています。確かに私たち人間には動物にはない知性が与えられていると思います。また私たち人間は善悪を判断することのできる道徳というものも与えられています。そして何より人間というのは神様に祈ることができる存在、神様の意図、神様の思いを受け取って、その上でこの世界を治めていくことができる、そのような存在とされています。人間は自然界、この自然環境を治めるもの、支配するものとして作られたと聖書は教えているのです。子どもの質問の3番、最後ですね。支配という言葉に あなたはどういうイメージを抱きますか？支配という言葉にどういうイメージを抱くでしょうか？おそらく支配というと悪いイメージですよね。相手を押さえつけたりとか、相手から奪ったりとか、そういう支配というものを私たちは思い浮かべると思うんです。事実、聖書というのは人間が自然を支配するように教えていると、ここが環境破壊の原因なんだと、そのように指摘されることもあるんですね。しかし本日私たちはこの支配ということの本当の意味をご一緒に教えられていきたいと思っています。新約聖書においてイエス・キリストが本当の支配、本来の支配とはどういうものなのかということを次のように教えてくださっています。マタイの福音書をお読みしたいと思います。20章25節から27節まで。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは、つまりこの世の支配者たちは、人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいと、こうイエス様は教えてくださいました。これは最近社会の中でもサーバントリーダーシップということが盛んに言われています。使えるリーダーということですね。おそらくこれは聖書から出てきた教えだと思います。イエス様が教えてくださった本来の支配、本当の支配というのは使えさせるということではなくて使えていくことにあるんだとここに言われているんです。自然との関係で言うならば、自然から奪い取っていくような支配ではなくて、自然を生かしていく支配をするようにと私たちは作られたということなのです。自然が生かされていくならば、当然私たちもその恩恵をますます受けることができる、互いに良い関係を結ぶことができるということになります。先ほど創世記をお読みしましたけれども、私たち人間は神の形として作られたのだとそのように言われていました。で、神の形というのは何かというと、これ英語で言うと分かりやすいんですね。英語の聖書では神の形は The image of God、 The image of God、 神のイメージとして作られたのだと言われているんです。人間を見ると神様のことがよくわかる存在として私たち人間は作られたのだと言われているんです。しかし残念なことですけど、今の私たちを見ても神様のイメージが湧くかどうかは分かりません。私たちは神様を見失って神様から離れて生きてしまっていますので、神のイメージというよりは自分のイメージで歩むものとなっているのではないでしょうか。自然との関係においても生かすということではなくて、どう利用できるのか、何を奪い取れるのかという支配になってしまっているんです。聖書はこの本来の意図から外れてしまった生き方、自分のイメージで歩んでいくことを聖書は罪と呼んでいる、います。聖書の言う罪というのは、大きな犯罪を犯したとか大きな過ちをしてしまったということだけではなくて、自分のイメージで歩んでいくこと、これが聖書の言う罪です。それゆえ先ほど読みした通り、2000年前、イエス・キリストがこの世界に来てくださって、私たちが神のイメージへと戻っていくことができるようにと呼びかけてくださいました。イエス様は 私が本来の人間としての歩みをあなた方に見せるから私に従って歩んできなさいと、私に習うものとなりなさいと言われるんですね。先ほどマタイの20章をお読みしましたけれども、もう一度27節28節をお読みしてみたいと思います。マタイ20章27節から28節、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。続きがあります。人の子、これイエス・キリストです。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと、同じようにしなさいとここに言われています。まさしくイエス・キリストは人々に仕え、人々に与える生涯を歩んでくださいました。最後には十字架にかけられて死んでしまうんですけれども、それは殺されたのではなくて、ここに言われている通り自分の命を与えたのだと、そう言われているんです。自分の命を与えるほどに相手に仕えていくこと、自分の命を与えるほどに相手を生かしていくということ、これが聖書が教える愛ということの意味なんですね。神様は私たちが互いに奪い合って生きていくのではなくて、互いに愛し合って互いに生かし合って生きていくことができるようにと、私たちを神の形として作ってくださいました。魚という生き物は水の中を泳いでいるときに一番魚らしく生きることができます。鳥という生き物も大空を飛び回っているとき一番鳥らしく生きることができます。なぜそうなのかというと、そのように作られているからですね。同じように私たち人間もイエス・キリストの中で互いに愛し合い、互いに仕え合うことによって本来の人間らしい歩みをすることができるということなのです。傷つけ合って奪い合っていく歩みではなくて、愛し合って与え合っていく神のイメージ、これがイエス・キリストによって可能になるんだよと聖書は教えています。最後にですね、私がお店をしていた時に一人のお手本にしていた方がいらっしゃいます。佐藤初明さんという方なんですけれども、お聞きになったことがあるでしょうか。この佐藤初明さんという方は、クリスチャンの方なんですけれども、青森県で森のイスキアというお働きをされていました。でこの森のイスキアっていうのは何かというと、悩みを負った人とか弱った人々に手作りの食事を食べさせて、そしてゆっくりと話を聞いてあげる、ただそれだけなんです。それで人々が生きる力を取り戻して帰っていくことができる、そういう場所が森のイスキアでした。特に佐藤初明さんの握るおむすびが有名だったんですね。それで全国でおむすびの講習会が開かれていて、私も教えていただきに行く機会がありました。でおむすびって単純ですけれども、何を教えてくださるのかなと思ったら、何も教えてくれないんですね。ただ先生が握ってるのをこう見るんです、みんなで。そしてそれを習って自分でやってみる、ただそれだけなんですね。そして先生は言われました。毎日毎日とにかく何度も作ってごらんなさいと、そうすればだんだんコツが分かってくるものですよと、そのように言われたんです。おいしいおむすびのコツって何ですか、皆さん。いろいろありますけどね、塩加減とかお米の炊き方とか。で私も何回もおむすび握ってきましたけれども、やはり一つ大事なことは握りすぎないということではないかと思うんです。 おむすび握りすぎると団子みたくなってしまうんですね。それはもうおむすびというよりは団子です。しかし握りが弱すぎると今度はバラバラになってしまう。これもおむすびとは言えません。一粒一粒がしっかりと生かされていて同時に一つとなっている状態、これがおいしいおむすびの握り方です。これは私たちの世界も全く同じことではないでしょうか。一人一人の個性、一人一人の良さが生かされて多様性にあふれた世界。しかしそれは決してそれぞれが好き勝手バラバラに生きていくということではなくて、神様の手の中で私たち皆が一つとなっている世界、それが本当の世界ではないでしょうか。創造主なる神様の手の中にあってこそ私たちの世界はこのような世界となっていくことができます。そして大事なことは、このようにして毎週聖書から聞いていますけれども、下手でも良いのでとにかく繰り返しやってみるということではないでしょうか。毎日毎日チャレンジしていく中で失敗もしますけれども、ああ愛するっていうのはこういうことなのかと、人間の歩みとはこういうものなのかと、少しずつ私たちは分かっていくことができるのではないかと思うんです。これからもイエス様から神のイメージを教えていただいて、その上で互いに使い合っていく、互いに生かし合っていく、そのような私たちでありたいと願っています。お祈りをして終わりにしたいと思います。私たちをお作りになってくださった創造主なる神様、命を与えてくださり、そして自然環境の恵みを与えてくださっていることをもう一度覚えて感謝いたします。残念ながら現在の世界には争いが絶え間なく続けられて、私たちの人間関係の間でも争いがあります。自然との間にも私たちは調和を保つことができていない状態です。どうか私たちが神様の身元にもう一度立ち返って、イエス様によって示された神のイメージに歩んでいくことによって、調和の取れた世界、互いに生かし合っていく、そのような世界となっていくことができますように、今週1週間も私たちが神様に喜ばれる歩みをしていくことができるように、どうか助け導いていてください。今日の御言葉の時に感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。